みどり先生の花機構。こんにちは、みどり先生の花機構の時間です。今日もあなたとお花をつなぎます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局福岡スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献夢の種。
改めまして、みどり先生の花機構。花を通して豊かな心と社会づくり、花の力をプロデュース、パーソナリティの山口みどりです。毎日をもっと大切に過ごしたいあなたへ。一輪のお花にふと心惹かれたことはありませんか？それは今のあなたに必要な心の栄養かもしれません。たくさんの魅力とパワーを持ったお花の話をゲストの方を迎えて綴っていきます。はい、今月のゲストは NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクト事務局理事の内藤真澄さんです。前回に引き続きどうぞ真澄さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクトの事務局で理事をしております内藤真澄です。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。ですね、まあ、前回の時にもお話ししましたが、内藤さんのね、活動を私以前から知っていて、ぜひね、お目にかかりかかりってかかってね、ごめんなさい、お話をね伺いたいと願っていたところ、まあ、偶然なる、まあ、引き寄せというかな、必然的に会うことができまして、こうやってね番組に出ていただくことになったんですけれども、ちょっとね前回と重複するところがあるとは思うんですが、内藤真澄さんご自身のね活動とかプロフィールをまたお話をしてください。
はい、はい、私は、1964年生まれの58歳です。はい、44歳の時に一人息子俊を授かりました。はい、俊は1歳4ヶ月で白血病を発症しまして、およそ2年弱の闘病の後に3歳2ヶ月で、お空へ旅立ちました。病室で看取りをしまして、その後、その体験からですね、まあ、数年はちょっと空白の時間があったのですが、2015年から公益財団法人がんの子どもを守る会の幹事となりました。
はい、
その後2016年に九州大学病院の小児病棟に親の会を立ち上げました。
はい、
で時を同じくして福岡ファミリーハウスの理事ともなり、これらの活動経験を生かしまして2021年から NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクトの事務局へ移行しました。
はい、
そしてですね、2022年親の会の代表を後進に譲りまして、子どもホスピスの理事としてプロジェクトに専念することになりました。
はい、そうでしたね。まあ、内藤、まあ、真澄さんは44歳の時に、まあ、一人息子の、ね、念願の俊君を授かったのにもかかわらず、はい、まあね、1歳4ヶ月で白血病という、まあ、病気が発症するのしたのが分かって、まあ、わずか、ね、3歳2ヶ月で一人息子さんをお空に、ね、見送ることになったということでしたね。
はい、
うん、まあ、そういうふうなね、とてもおつらい体験をなさっていて、その同じね体験というかな、そういった持つ家族の方たち の支援というかな、サポートを今する活動をなさってるんですよね。
はい、そうなんですよね。なかなかその例えば小児がんなんかは数が少ないだけに、はい、ちょっと置き去りにされている支援についてはですね、ご兄弟やご家族が抱える問題も多いのに、
はい、
そこにはなかなかスポットが当たらなくて支援が行き届かない、うん、
はい、
そういった た親御さんやご家族のために、私の経験を通して、何か支援できることがないかという、身体的や精神的社会的な苦痛は緩和して、生活の質の向上を目指した、支援を行いたいと思っています。
前回ねお話しいただいた時に、一人でね抱え込むことが多いと、親御さんたちはですね、家族を含めてだと思うんですけれども、そういった方がたくさんおられるということと、日本にはね命を脅かされている子どもたちがまだおよそ2万人いらっしゃるということなんですよね。でそれで私も知らなかったんですが、全ての子どもがねそのいろんな制度に守られているわけではないということでしたね。
そうなんですよね。例えば小児がん、私の息子が小児がんだったので、どうしても小児がんのお話になってしまうんですけれども、大人のがんに比べて、かなり数が少ないです。年間に2000人から2500人ぐらいの発症で、大人はもう2人に1人と言われている時代ですが、それだけ数が少なく、つい最近ではドラッグラグという問題もありましたし、成人に使えているお薬が子どもにはまだ承認されていないとか、そういったいろんな制度の中で苦しんでいる、このお薬が使えれば、助かるのにとか、もっと良くなるのにっていうようなそういった課題を抱えているんですよね。そういったことが知られていないと思います。
いや私も前回もそうでしたけど、本当に知らないことばかりで、言葉が正しいかどうかわからないけどかわいそうだなとか、そういったこう上辺だけにしか私たちは捉えてないなということを、反省を含めてね、感じてます。ますみさんご自身が支援をされながら、何かこうちょっと苦労があったなと思うようなことってありますか？
ですね、やはり先ほども申しましたように、社会全体では数が少ないがために、課題が多いということと、それが知られていないということ、でその数が少ないということがですね、公益性に欠けるとか、いろんな活動をしていく中で、オタクたちだけを特別扱いしませんよといったような、いろんな社会課題がある中でですね、あなたたちだけ特別扱いはできませんといった、いろんな活動をしていく中で、壁に当たることはありますね。
なるほど。がんという病気はね、今では決して珍しい病気ではないですよね。大人は特に、おっしゃったようにね、ただ小児がんっていうくくりだけで言っても、たくさんの課題っていうのがあるんですよね。
そうなんですよね。小児がんというのは大人のがんとは、まず違うと思っていただきたいのですが、発症するところも違います。例えば小児だったら神経とか骨とか血液とか、体の深部になるんですよね。大人は肺がんだったり肝臓だったりとか、内臓系に固形だったりしますけれども、子どもはその発達段階で必要な神経とかですね、かなり厳しい、そのできる部位によってはですね、で治療法も違ってきています。小児は抗がん剤が効きやすいと言われておりまして、その反面、その今はですね、小児がんというと一括りで言うとおよそ8割ほどは治ると言われる時代になりましたが、それでも抗がん剤を使うのは、標準治療では当然ですので、そういった強いその成長期に強いお薬を使うことによって、後々その合併症が起きてしまう、せっかくそのがんは治っても違う合併症が現れて、そこで生きづらさを感じている方たちが、たくさんいらっしゃるんですよね。
そうですね、そこまでちょっと私も分からなかったんですけれども、なるほど。なんていうかな、皆さんに聞いていただいて、共感してもらうっていう前に、本当にまずは多くの方たちに、いろんなケースの病気があって、いろんな、 ケースの、まあ、悩みそれぞれの、うん、があるんだよっていうことを、はい、本当に知っていただきたいですよね、
は
い、
そうなんです、うん、
それからだと思います。
はい、
はい、分かりました、はい、ここでちょっと一旦ブレイクしましょうか。小児がんはね、まあ、社会全体で数が少なくてだけど、まあ、課題がたくさんあるっていうこととまだ本当に知られていないことがたくさんあるっていうことだったんですが、増美さんご自身は現在はね、はい、まあ、2022年からになりますね、
はい
はいはい、NPO 法人福岡子どもホスピスプロジェクトの、まあ、理事として活動なさっていますが、はい、具体的にねどういうふうな活動か、はい、ちょっとお話ししてください、
はい、子どもホスピスという言葉をお聞きになると、構えてしまう方もおられるかとは思いますが、うん、大人のホスピスとの違いをまず知っていただきたいと思っています、はい、大人のホスピスといいますと、例えば末期がんの患者さんが、うん、穏やかに病院で、うん、ご家族とゆっくりと、はい、過ごされるイメージもあると思いますが、うん、まあ、
緩和治療的な感じかな。
そうですね、もう治療はせずに、痛み止めだけで過ごすとか、うん、そういったイメージがあるかとは思いますが、はい、子どもホスピスというのはですね、はい、もちろんそういった緩和的なケアもするんですが、うん、子どもって最後の時まで成長し続けるんですね、うん、ですので遊びたいし、うん、学びたいし、うん、そういった時間を過ごすために、はい、楽しい時間として、うんうん、昨日の続きの今日を、はい、明日も送りたいという、うん、子どもたちそういった子どもたちのためにそうですね、そこに関わる付き添われる親御さんやご兄弟も大変な思いをされていますので、そういった方々のご支援として相談を受けたり、うん、はい、あるいはそういった命に限りがあるお子さんの夢を叶えたりとか、
はい、
そういったお子さんの夢ってね特別なものではないんですよね、
う
ん、
そうです
ね、家族で一緒にご飯が食べたいとか、うん、お風呂に入りたいとかちょっとお出かけをしたいとか、うん、そういった病気でなければ当たり前にできることが、はい、うん、病気になったがゆえにできなくなってしまう、
はい、
そういったところを家族だけでやろうとすると、はい、割と大変なんですよね、病気を抱えたお子さんを連れて出かけるというのは大変になりますし、
はい、
そういった時にちょっとお手伝い、
うんうん、
専門職の看護師が遠くから見守るでもいいし、
はい、
ちょっと荷物を持ってあげるでもいいし、はい、そういった些細なこと、うん、そういったお手伝いをしていきたいと、まあ、実際もうしているんですけれども、
うん、ちょっと私心打たれるところがありまして子どもさんってやっぱ成長していってるんですよね。
そうなんです、最後の時までそうなんです、はい、楽しく遊んだ延長に、うん、眠りがあってそれが永遠になってしまうという感じですかね、はい、うちの子もそうでしたけども、はい、
そっか、ちょっとごめんなさい、うんそしてその親の会として、
はい、
前回にもお話ししていただいた、はい、傾聴活動もされてるんですよね。
そうなんです、はい、皆さんそうだと思いますけれども、はい、やはり同じ体験をした者同士の話というのは、はい、支えになりますよね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、一般の友達に話しても大変だよねって言ってくれることはあるのですが、はい、やはり同じ経験をした親御さん同士で分かり合えることというのがありますので、
はい、
私たちはこう先を行ってるものとして、 同じ体験をしているお母さんに、自分たちの時はこうだったよとか、大丈夫だよっていう、言葉にはしなくても、時々抱きしめたりとかですね、そんなこともやっていました、
真澄さんがね、いろんな経験をなさったからこそ、寄り添える気持ちと、そしてその経験をもとにね、またアドバイスができることなんかもたくさんあると思うんですよね。
そうですね、
やっぱりそういうふうな経験を持って伝えていって、その、受けた側の、お母さんだったりご家族の方たちってどういうふうなイメージですか？
は
い、
そうですね、やはり私もそうでしたけれども、分かってもらえる人がいるっていうことは、もうそれだけでなんかちょっと安心とか、ちょっと救われるとか、もう本当にちょっとのことなんですよね、でもそれが次に頑張ろうにつながる、自分だけじゃないと思ってもらえたりとか、支えてくれる人がいるって思うだけで、次へ進めます。そういう存在でありたいと思っています。
素晴らしいな。そこまでね、来るよ気持ちがね、真澄さん自身の気持ちがそこまでこうなっていくまでには、いろんなこともねあったと思うんですよね。
そうですね、
ひとっ飛びではなかったと思います。
それはそうですね、
理事とかいろんな活躍をされながら、まだきっとこういろいろ悩みのね、中にいらっしゃると思うんですよね。どうやってこう作っていこうかとかね、で先ほどちょっとしたなんていうかな、支援の活動の一つで、病室でね、いろんなイベントとか、夏祭りなんかもされてたんですよね。
そうなんですよね、親の会として、まだコロナの前まではですね、病棟のプレールームというところに入れましたので、そこで活動していたのですが、で年に2回ほど夏祭りと、あとクリスマスの時期、そういったお祭りみたいにですね、イベントを他の団体と一緒にさせていただいておりました。そこではですね、院内学級が九大病院にはあるんですけど、院内学級に集まる子どもたち の、演奏だったり、看護師さんが歌を歌ったりとか、あとはそうですね、みんなで楽しく遊べるような、病室から出られないお子さんもいらっしゃいましたので、そういったお子さんに対してはそのこちらから出向いてって、夏祭りの時にちょっと金魚すくいをおもちゃの金魚すくいですけれども、それをやってもらったりとか、ちょっとでも子どもたちに楽しい時間を過ごしてもらうためにいろんな工夫をしていました。
そういうふうなイベントなんですけど、笑顔が溢れてね、家族の方も含めてちょっとホッとされる瞬間だったんですかね。
そうですね、本当にひとときですけれども、やはり治療っていうのは辛いものですし、体力的にもきついですし、それをそばで見ている親御さんも辛い、笑顔がなくなっていく時間が多かったので、そんな時間ちょっとひとときでもね、笑ってもらえたらっていう思いでやっておりました。
なんかね、そう今私頭の中で想像してて、きっとね、真澄さんも思いっきり笑顔でね子どもさんと一緒になって楽しまれてたんじゃないかなと。
そうですね、
思います、コロナ禍の中だったら本当大変だったでしょう。その間はもうほとんど活動はなかった、
そうなんですよね、結局病棟の中には入れなくなりましたので、じゃあ何かできることはないだろうかって、仲間たちと話し合いまして、例えばですね、折り紙のリース作りとか、それをキットにして、病棟へ届ける、40から50ぐらいの数を、折り紙のキットを詰め込んで、看護師さんや相談員の人に手渡して、皆さんに配ってくださいねって、そしたらその子どもたちやお母さんが病室でそれを、作る作業をして、楽しんでいただいてるっていう話を聞きました。
そうですね、その時々で皆さんで知恵を出し合って、
そうですね、
いかにそのお子さんとご家族、付き添いのお母様かな、ご両親も含めて、一緒になってね、支えていってるのがすごく私よくわかります。
ありがとうございます、
でその他に、がんの子どもを守る会として活動をなさってますよね。
こちらの方はですね、はい、公益財団法人としての、はい、まあ、あの活動でございましたので、前回お話ししたレモネードスタンドもそうですが、はいはい、行政へ向けての、あの要望なんかをしておりました、うん、例えばですけれども、あのお子さんって予防接種皆さん普通に打ちますけれども、うん、はい、抗がん剤や放射線治療などによって、うん、あの病気の子どもたちは抗体を失ってしまうんですね、うん、
はい
はい、そうしますと再接種をしなければならない、うん、はい、その時 の費用って自己負担だったんです。
あ、そうなんですか、
はいはい、それが、まあ、国の方で助成が始まりましたので、うん、はい、それが県に降りてくる、はい、県からまた自治体を降りてくるんですが、うん、
はい、
自治体はここばらつきがあるんですよね、うん、始まっているところと始まっていない、うん、助成金、まあ、ですね、そのワクチンの再接種に関しては、
はい、
自己負担が数万円かかります、
うん、はい、
はい、多いところでは10万近くになる。
そうなんですか、
はい、抗体がすべて失われてまたそれを打ち直すとなると大変な負担になっておりましたので、うん、はい、だけども福岡県は助成が始まったんですよね、はい、
あ、よかった。
ただそれを知らない自治体もあるし、うん、知っていてもいや、うちには小児がんの子はいないからっていう理由で始められていなかったりとか、本当にばらつきがあります、
うん、
はい、そういったその制度に対する要望ですね、うん、
はい、
そういったことを守る会としてやっておりました。
あ、いや、ごめんなさい、私知らなかった。もう子どもの病気に待ったはないですからね。
ないんですよね、
うん、まだ認可降りてませんとかね、知りませんでしたじゃ済まないですよね。
そう、結局隣の町では始まっているのに、はい、自分が住んでいるところでは始まっていなかったりとかすると、それこそ、うん、もう住民票を移して、
はい、
助成を受けたいっていう親御さんもいらっしゃいましたしね、
うん、
そういった要望ですね、行政に対しての。
なるほど、はい、分かりました。ちょっとね、内藤さん話がそれますけれども、はい、私は、まあ、お花を通してね、豊かな心と社会づくりをしてるんですが、はい、まあ、この私の理念なんですけれども、はい、お花のね、癒し効果を、うん、増美さんも実感されたことがあるということで。
あ、そうなんですよ、本当に、ね、みどり先生とお会いして思い出したことがあったんですけど、
はい、
病院の闘病中にですね、闘病中は生のお花生花が持ち込めないんですよね、うんうん、花粉などがございますので、うん、病気の子どもは免疫も下がっているので、はい、なかなかそのお花に触れる機会がない、はい、お花どころかその季節を感じることさえ、うん、もうずっと病室に入りっぱなしなので、うん、
はい、
気温はもう室温は一定に保たれているし、そういった中である時、はい、先に退院してったこのお母さんが、はい、大きな紙袋の中に、コスモスをね、
コスモス、
うん、その時ちょうどコスモスの時期だったんですけど、はい、大きな紙袋の底にコスモスが何輪ぐらい、うん、5本ぐらいだったかな、
うん、
季節を感じられないお母さん、うん、もうお母さん知ってますから、
はい、
しゅんくんとしゅんくんママにっていうので、うん、大きな紙袋の底にちょこっとだけコスモスが入っていたんですけど、
うん、
もうそれを開けた瞬間私もう涙が出てしまって、あ、そっか、今はコスモスの時期なんだって。まあ、お家にいればですね、コスモスなんてお買い物の途中で見かけたりとか、はい、うん、まあ、自然なんて普通にありましたけど、
そうですね、
病室から出られない生活でしたので、
はい、
もう本当に廊下に出ても怒られているような生活でしたので、
ああ、はい、
もう本当に嬉しかったし、うん、で看護師さんや 病院関係者に見つかっちゃいけないから、
はい、
息子と一緒に今こんなお花が咲いてる時期なんだねって言って、うん、でそこでもう本当に申し訳ないけど捨てるしかなかったんですけれど、はい、でもひとときね、うん、そのお花の色とか、
はい、
こう生の感じとかですね、
うん、
感じることができて、あの時は本当に嬉しかったです、
うん、はい、ふわー、そうだったんですね、
はい、
なんかちらっとだけしかお話伺ってなかったんですけど、うん、その持ってこられたね、
はい、
先に退院されたお母さん、
はいはい、
の何とも言えない、うん、もうそのものたちでしかわからないこう喜びというかね、
はいはい、
私たちは普通で生活していたら、うん、もう普通なんですよね、
そうですね、
それがね、
そうだからあの、うん、病院に持ち込んじゃいけないことも分かっていらっしゃったから、わざわざ大きな紙袋の底の方に、はい、見つからないように入れてくださってでもそれが本当に、うん、あの癒しになりましたし、
そうですね、
嬉しかったです、うん、はい、
まあ、その方の優しさがいっぱい袋に詰まってたんですね、
う
ん、
あ、もう本当です、うん、大きな紙袋いっぱいにその方の思いが、
はい、ですね、うん、多分あの真澄さんはきっとそのコスモスを見たら、うん、もういろんなことをね、うん、毎年毎年思い出されて、
思い出しますね、
うん、私もなんかコスモスを見たらなんとなく思い出しそうな気がします、はい、あ、ちょっとごめんなさい、涙をしてしまいましたけれども、はい、はい、ね、あの前回もね伺ってきましたが、
はいはい、
あのたくさんの活動の中で、はい、今後の、はい、あの内藤真澄さん自身の目標というか、はい、
うん
うん、もう一度聞かせてください。
はい、そうですね、はい、あの私は何が何でも福岡市に子どもホスピスを作りたいと思っています。はい、うん、はい、もうあのこの事務局に入った当初私は命がけでやるって言ったぐらい、
はい、
それくらい思いが強くって、うん、思いが強いからちょっと失敗することもあるんですけれども、ええ、でももうこうやって公言することで夢に向かって近づいていると思うし、うん、
はい、
あの実際こうやってねご縁をいただいてラジオに出させていただくことも、うん、
はい、
皆さんに知っていただくきっかけになりますので、うん、
はい、
はい、そういったことを続けながら実現に向かいたいと思っています。
は
い、
そうですね、
はい、
あのたまたまですが今日スタジオに足を運んでくださって、
はい、
あの前の収録でいた男性も、うん、
はいはい、
あのまあ、人に携わるような、ね、お仕事をされてますし、
はい、
あの今日 PA で入ってきてくれてるあのみくちゃん、みくちゃんもうるうるしてるみくちゃんも、はい、あのいろんな活動をしてるので、
いや大丈夫すいません、
あの何かしらのご協力はね、できていくと思います。
うん、ありがとうございます。あ
のレモネードスタンドって言ってね、
はいはい、
あのそういうふうな活動もされているので、
はい、
そのレモネードスタンド の, あの、うんうん、ちょっとそちらの方の説明も。
あ、そうですね、はいはい、レモネードスタンドもしかしたらあの見かけられた方もいらっしゃるかもしれません。毎年夏にですね、
は
い、博多駅前で大きなイベントをさせていただいておりました。
はい、
あれはですね、小児がんのお子さんやご家族、はい、あと経験者のためにあの使わせていただく募金なんですが、
うん、はい、
私どもは子どもホスピスを作るための資金として、
はい、
あのレモネードスタンドをツールとして募金活動をしております。
うん、はい
はい、まあ、あのなぜレモネードかっていうと、
はい、
アメリカの少女が、うんうん、小児がんの少女が、
はい、
自宅の庭で始めたレモネードスタンドが発祥なんですよね。うんうん、
はい、
それが日本に入ってきて、
はい、
小児がん支援のために使いましょうと、うん、今全国のいろんな団体が、
はい、
あの活動されています。
はい
はい、
でそのレモネードスタンドなんですが、
はい、
いろんなイベントのね、
はい、
まあ、ちょっと傍らという言い方はおかしいんですけれども、
そうなんです、はい、うん、
あのコラボでね、
そうですね、
あの、まあ、いろんなところでもできますよね。
はい、もうどこテーブルとレモネードがあればできますので、
はい
はいはい、
でレモネードはもちろんあのご自身たちがあの、はい、持ってこられてですよね。
はい、はい、そうです、
はい、なのでこの活動に賛同いただくような、
はい、
あのイベント活動をされている方、
ええ、
ぜひ ね、
そうですね、
あのお問い合わせしていただきたいですよね。
そうなんです、あの、うん、もうちょっと今物価も上がってきて、
はい、
レモネード自体もあの金額上がってしまったんですが、
はい、
あのそれでも今はあのペットボトル、
200
円以上の、
はい、
ご寄付に対して1本差し上げています。
はい、あ、はい、なるほど、形を変えながらも、
はい、
あのいろんな活動をされてるってことですね。
そうですね、
はい、あの私たち花つなぎ実行委員会でも、
はい、
あの微力ながらお手伝いさせていただきたいですし、
ありがとうございます。
あの私のスタジオのね、パーソナリティも声をかけますので、
はい
はい、あの何かしらのご協力を今後もさせていただきたいと思います。
ありがとうございます、う
ん、でまたねごめんなさい内藤さん、
あ
の、はい、お話を聞かせてください。
ああもちろんです。
私も今日ぐじゅぐじゅになってしまってねあの恥ずかしいんですけれども、うん、これからもね、
はい、
頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
本日のお相手はあの NPO 法人福岡子どもホスピス プロジェクト内藤真澄さんとパーソナリティの山口みどりでした。では